全員協議会の概要。道の駅ソレーネ周南の運営状況。9月定例会本会議で、道の駅ソレーネ周南の運営状況について、環境建設委員長から中間報告がされ、さらに10月12日に全員協議会を開催し、執行部からの説明を受けました。環境建設委員会の中間報告。売上実績をはじめ、市内産の売上割合や出荷者数の増減、指定管理料、管理運営体制づくり等の報告が執行部からありました。質問、周南ツーリズム協議会の監査体制は？答え、きちんとした監査体制を作ることをお願いし、理事会で諮った後に市に報告してもらう。質問、赤字になりそうだと市が認知したのはいつか？答え、報告を受けた6月である。質問、駅長が7月末で周南ツーリズム協議会を退職したとのことだが、現在の状況は？答え、8月22日の理事会で駅長が経費削減や個人的な理由で7月末をもって退職したことが報告された。質問、25% 以上の市からの出資があれば、議会への報告義務が生じる。同協議会に市が出資者として加入はできないのか？答え、同協議会の出資団体一つ一つは素晴らしい組織であり、それらが協力して経営できる体制を作ることが先だと考えている。理事会や総会に市がオブザーバーとして出席することで情報共有ができる。全員協議会の主な質疑。平成27年度の周南ツーリズム協議会の決算が赤字となり、修正後の決算報告、経営改善計画など、11月中旬に環境建設委員会で説明することとしていたが、様々な情報が錯綜し、市民の不安を払拭するため、少しでも早く今後の方針を説明したいとの報告がありました。質問、指定管理料の詳細は？答え、情報発信コーナー、駐車場、屋外広場、照明、植栽など、利用料収入が発生しない施設の維持管理にかかる経費として、1,458万5,130円を支出した。質問、同協議会から報告される事業報告書の詳細は？答え、管理を行った施設の実施状況、利用状況、収入実績、指定管理料の管理経費の収支状況、財務諸表などとなっている。質問、事業報告書が30日以内に提出されていないことは、条例に抵触しているのでは？答え、財務諸表の提出が遅れていることは問題で、提出に必要な期間などを確保するため、条例改正も含め検討を進めている。質問、借り入れはするのか？最終的に赤字になった時に責任はどう協議会になるのか？風評被害について今後の方向性は？答え、経営改善計画で経費を節減し、それでも難しい場合は2000万円の借り入れの対応をすることが同協議会において決定された。通常通りの経営をすれば赤字にはならないと想定している。風評被害で出荷者に不安の声もあるが、経営改善計画に沿った経営をお願いしたい。質問、新運営体制は誰がリーダーシップを取るのか？答え、当面駅長は置かず、今後は専務理事と事務局の2名が主に業務に当たると聞いている。経営指導ができる新南洋商工会議所を中心に改善を進めていく。質問、前駅長の二重在職の対応は？答え、同協議会に調査をして適切に対処するよう市から申し入れしている。また、同協議会でも外部委員を入れて調査委員会を立ち上げると聞いている。質問、平成28年度上半期の状況は？答え、8月までの売上は対前年 100.5%、レジ通過者数は対前年 96.6% と聞いている。 問。公設民営という形で設置されており、議会としても議決した責任もある。今後、行政としてどういう応援ができるのか。答え。理事会等に市はオブザーバーとして出席する。毎月の報告を受け、問題があれば、市から意見や対応などアドバイスをしたい。情報の共有を図りながら積極的に対応していきたい。質問。経費削減だけではなく、新たなアイデアの導入など、発展的にモチベーションを上げていく工夫をするべきでは。答え。今後は従業員教育にも力を入れていくと聞いている。